坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。さあ、令和となって初めて訪れた芸術の秋、時代を超えて愛される文学作品を舞台で楽しんでみるなんていうのはいかがでしょうか。原作は江戸時代に書かれた滝沢馬琴の長編小説、これまで歌舞伎ですとか舞台映画とも数々の作品で受け継がれてきた名作ですので、ご存知の方も多いと思います。この度キャストを一新、令和のイケメンたちが揃い、運命に翻弄される八犬士を演じます。舞台里見八犬伝、今月30日からはいよいよ明治座にて東京凱旋公演がスタート。さあ、今週はその八犬士の中からこの方をゲストにお迎えしました。
おはようございます、犬飼玄八役を演じます結城晃生です。
はい、おはようございま す,
よ,
いますよ
ろしくお願いしま す, しします。
顔小さいですね。もうバランスが半端ない。
いやいやいや、
ね、そしてなんか あれですよね、ご自身も認めてらっしゃるんですけど、はい、ちょっと声に特徴がある
そうですね。
いうところがありますよね。
はい、声がもともとハスキーなところがありまして、は
い、もうそれ子供の頃から聞いたんですか。
僕ずっとサッカーやってて、多分その影響で結構いろいろ声を出してて、はい、その指示とか例えばパスの時とか要求する声とかが結構もう荒げてるタイプだったんで、声を、はい、
荒ぶるタイプだったんですね。
そうですね、だからそれの影響かもしれないですね。
本当、
はい、
さあ結城晃生さんなんですが、1994年12月10日生まれということで、現在24歳でいらっしゃいます、はい、大分県ご出身。
そうです、はい、生まれがなんですけど、
もう本当にもう短い間らしいですね。
そうですね、3歳までしか、
はい、全く覚えてないですか。
覚えてないんですけど、おじいちゃんおばあちゃん家がまだ大分にあるので、たまにこう帰ったりはするんですけど、
そうか、帰省するということがあるんで、はい、あ、そうなんですね。そしてその後は神奈川県でずっと育つということですね、はい、で高校の時のスカウトをきっかけにこの世界にお入りになりました。デビューされました、
はいはい、
2012年からドラマや舞台で俳優としてのキャリアをスタートされています。テレビ劇場版ともに怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー、パトレン1号浅香圭一郎を演じてらしたそうです、はい、そして他にもですね、ハイパープロジェクション演劇ハイキュー進化の夏、それから現在放送中のドラマとしては青桜防衛大学校物語などにもご出演をされています。そして舞台経験も結構ね、豊富でいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、昔というかそのデビュー当時はよく舞台に立たせてもらってたんで、はい、でも今回里見明けんの久しぶりですね。
あ、そうなんですね、はい、東京公演が一旦終わりましたよね、中野の方で、はいはい、アフタートークの時かな、
はい、
階段の上り下りが大変でっつって
めちゃめちゃ大変なんですよ、ね、本当に本当分かってくれないでしょうけど、こう皆さんにも。
いや、あれ階段って今、ね、見てない人からすると、まあ、宝塚の大階段みたいなのも想像されるかもしれませんが、そうじゃないんですよね、
はい、そうなんですよ、その岩をモチーフにしてるんで、
はい、
そう、段差が一個ずつ違う、
一定じゃないんですね。
そうなんですよ、だから急にこう、はい、段が深くなったりとかするんで、
う
ん、
あれ本当に歩きにくいっていうか、普通に登りにくい、降りにくいっていうか、あれ結構 それ自体もこう動くっていうか、
動きます、動いてるところに乗ったりもするんで、ま
あ、階段という言い方じゃなんて、岩というか、
そうですね、
岩の段がついたものがこう、はい、それね、はい、動きながらです
もん、
ね、
動きながら僕らも動いて乗っていくみたいな演出があったりするんで、うんうん、そういう時はもう体幹もしっかりしないとこうフラフラしちゃうし、うん、大変ですね。
これやっぱ大変なんですね、はい、なんかそれでハプニングがあったりとかっていうのはあるんですか。
それとは違うんですけど、はい、でもそのまあその岩というか、岩でやるアクションというか盾があって、うん、一番最初に僕登場してくる時に主演の佐野くんとやり合うシーンがあるんですけど、はい、そこで鞘ごとこう抜けちゃって、本当は刀だけ抜く、
鞘から刀をシャッって出すのに、
はい、鞘ごと抜けちゃったんで、
あ、腰につけてるかなんかのものがブワーって抜けちゃったんだ。
そうですよ、で音もこう入るんですよ、シャキーンみたいな、
はい、
入るのに鞘ごと抜けちゃってるからこれやばいやばいと思って、これでも二刀流なんで僕。
あ、そうですね、
はい
はい、
二刀で早速やり合うんですけど、うん、これどうしよう、二刀使えないなと思って、鞘ごと抜けちゃったらわざわざしまうのもちょっとダサいしと思って、うん、だから戦いの最中にこうパッて捨てて下に。
へえ、大変大変。
あれはヒヤヒヤしました、ちょっと。
結城さんの役はですね、
はい、
八犬士の中の犬飼玄八という役です、
はい、
この方はどんな方なんですか。
まあそのもともと里見家でこう仕えてた人間で、で志乃との出会いとか、はい、主君の死をきっかけにこう八犬士としての道を選ぶんですけど、
はい、最初は志乃とこうちょっと激突してるっていうか、はい、 相反するっていう感じがありましたけども、はい、うん、でも武道全般に長けたなかなかの強者ですよね。
そうですね、人間界でいうと割とトップレベルに強いですね。
でしかもさっきもおっしゃってたように二刀流なんですね。
そうですね。
で今まで舞台経験はいろいろおありになったりとかしてますけども、盾とかアクションとかは初だそうです。
初めてですね、いやもう距離感が難しくて怪我させちゃうのが一番怖いなと思ってたんで、だからどうも最初は距離感をつかむのが難しかったですね。
二刀流ですけども、刀と
兜割りです。
兜割りって私初めて聞いたんですけども。
僕も初めて聞きましたもん。
その自分がやるにあたってなんかちょっと調べてみたら十手みたいなやつですよね。
そうですね、
ちょっと鍵みたいに出てるんです、
はい、
横からサイドから。
そうです。あでも もともと取り物なんですよやっぱ。
あそうなんだ。
なんかその戦い用ではなくて
取り物抑え込むみたいな感じなんですね。
そうです、そういう
難しいですね。それはそれで
難しいです。
いや刀2つだったらさ全然素人考えですけど、シャシャシャシャシャシャってこ う,
そう
す、ね、なんか
ね
振り回せばいいとは言いませんよ。でもなんかね距離感は一緒じゃないですか、はい、
一緒です。
だけど刀とその兜割りは違うんでしょ、長さが。
違います、兜割りの方が短いので。
短いですよね、はい、そうか、はい、実際にでも舞台が始まってみていかがですか。
いや楽しいですね。なんかこう、うん、やっぱりもちろん3時間の舞台で長い舞台なので、はい、アクションもあって疲れはするんですけど、うん、なんか僕この疲れというかなんか疲労感が好きで、心地いい疲労感みたいな、うん、なんかあ仕事頑張ったなって思える疲労感というかなのが好きなので、やっぱ舞台好きだなっていうふうに思いましたし、今回
もうお家に帰ったらバターンって感じですか。
お家に帰ったらバターンって感じですね。だって実家なので、あの母親のご飯をこう食べて寝ます。
あ、いいですね、はい、そうでしたか。さあ明日は福岡での公演も控えておりまして、もう回数を重ねるごとにさらに進化していくんではないかというようなところをぜひご覧いただきたいと思います。いよいよ今月30日から明治座にて東京凱旋公演が始まります。舞台里見八犬伝、ゲストは俳優の結城康生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、本当声がね、
そうですね、
しゃがれてますね。
しゃがれてます
いい感じでシャウトしゃがれてます、さあ今日は俳優結城康生さんの魅力に迫っていきたいと思います、
はい、
2012年から俳優としてのキャリアをスタートされています、まあ、この道に入るきっかけは原宿でスカウトされたんですか。
そうなんですよ。高校の友達と買い物、うん、服買いに来てて、
うん、原宿に来てて、
原宿にトントンって感じで。
最初はどういうふうに思うもんなんですか、そういうのって。本当かよみたいな感じなんですか。
それがその日、はい、2回目のスカウトだったんですよ。
すごい。あもう原宿歩けば僕はもう毎回みたいな。いやいやいや、
僕初めてで、それがその日が、
たまたま
そのなんかタイミングがあって2回目だったんですよ。1回目が、はい、だからその聞いたことないとこで、はい、あ詐欺なのかなと思って、ちょっと
なんかちょっとこう
怪しいなと思ってて、ね、うんうんうん、だから2回目こう今の事務所の方に、
うん、そこはもう名が知れた
じゃないですか。
あ
でもその名前を使った詐欺なのかなと思って、
うん、そう
1回目があったからこそ、
それもあるね。
そうです。だから、う
ん、おかしい、今日はなんかやけに頻
繁に、いやおかしいぞと思って
そう
1回目に電話番号教えちゃったんですよ。
はっ、やっちゃった
やっちゃったと思って、うん、今の事務所の方には、はい、あじゃあ興味があったら僕から連絡するのでつって、
あもうここで一個賢くなって、はい、
そうです、
はい、
でちゃんと調べて、うん、両親とも話して、うん、じゃあちょっと一回事務所に面接に行ってみようっていう流れで、うん、そこで面接で入ったって感じです、
はい、でもうスッと入ったっていう感じ、はい、へえ、それはその時は高校生
高校生です。
あ高校生の時、はい、そうでも多少は興味はお持ちになってたんですかね。そうやってすぐ調べてあここなら確かだって言ってもうご両親と、ね、相談して。
そうですね、なんか、うん、僕ずっとサッカーやってて、はい、サッカーってモテるんですよやってると
モテると思うわよ。そうなん
です
よ。
でサッカー選手になりたかったんですけど、はい、サッカー選手が無理だって、まあ、思ってやっぱ上には上がいるから、
そうそうそう、みんなそこがね、はい、あるみたいですね。 あるいはちょっと怪我しちゃったとか、
そうです、
そういう時にこうなんかね、
そうですよ、だから
やっぱ上はの
上には
ここにはかなわないぞっていうような人がいるんですってね、
はい、でそじゃあ次にモテるってなんだろうと思って、あ
もうモテがベースですか。
そうです。そしたらテレビに出るのかなと思って、
うん、
でじゃあテレビに出るためにどうしたらいいんだろうみたいな、う
ん、それずっとなんとなく思ってて高校の時、
はい、
そしたらこうそういう運よくスカウトがいらしてて、
タイミングよく本当に、
は
あ、そうなんですよ。
でもそのまあこれそこからこうねデビューしてこういろいろと ドラマとか舞台とかお出になっていくわけですけども、はい、これまでのキャリアの中でその結城さんの転機となった演出家の方のとの出会いがあったんだそうです。
そうなんですよ、うん、演出家の鈴木勝秀さんっていう方がいて、はい、その僕らの事務所の舞台でパンキス三次元っていうのがあって、でそのシリーズで何回かやらせてもらってるんですけど、うん、そこで初めてお会いして、でその舞台が始まる前にワークショップみたいなのも鈴鹿さんのやつを受けてて、はい、そこでその方と出会って、今までモテたいがためにやってたけど、はい、これでちょっと食っていきたいなっていう、本気でやりたいなと思ったんですよね。
よかったよかった。そうなんですよ、本当にただモテたいっていうモチベーションだけやられてもね。
そうなんですよ、それだけで続けてたら多分僕ね多分もうやめてるかもしれないんで、ね、そうです。だから鈴鹿さんに出会ってなかったら今いないかもしれないですね。
へ、何がこうご自分の中にこうなんかかけられたんですか。
僕もともとそのこの声が割と嫌だったんですよ、うん、コンプレックスじゃないですけど、はい、なんか舞台とかやっててもやっぱしゃがれてるから声が通りにくくて、うん、か響かない声なので、 で鈴鹿さんにちょっと相談したんですよね、うん、どうしたらいいんですかねみたいな、うん、そしたら鈴鹿さんがこう肯定してくれたというか、うん、これそれは武器だから自分のものだし、うん、お前にしかないからそれはもう伸ばしていくしかないよみたいな、伸ばしていった方が味になるからみたいな、うん、言ってもらって、うん、あ、なんか全部不安だったものが一切なくなってすっきりして、だから鈴鹿さんは本当恩人ですね。
そして憧れの俳優さんは中井貴一さんなんだそうです。
そうですね。
それなんかあのこの作品を見たからとかこのドラマを見てたからとかあるんですか。そういうことじゃない。
最後から2番目の恋っていう、はい、小泉今日子さんとのやつを見て、はい、うん、この人セリフ言ってんのかなと思ったんですよ。セリフじゃないように思えて、
もう本当にそのもうまんまの
もう出てるというか、か自然に、はい、勝手に、はい、うん、って思ったのは初めてで、なんか僕がこうやっぱこの仕事始めてからちょっと違う視点で見始めるじゃないですか、うん、ドラマとかを。その時に中井貴一さんのあのなんだろう、セリフじゃない感じというかに引き込まれたのを覚えてて、
へ、あ、じゃあそういう俳優さんに自分もこう自然にこうなんか、
そうですね、なんか本当年撮ってというか、うん、大人になったらああいう存在感のある役者になりたいなと思いますね、
うん、じゃあそういう憧れの中井貴一さんなんですね、
はい、
さあそして現在上演中の舞台里見八犬伝では武道全般に長けた強者犬飼源八を演じていらっしゃいます。はい、何だったっけ、刀と
兜割りです。
兜割りっていうの十手みたいなやつをお持ちになって戦うっていう、はい、感じなんですね。今回は自分でどんなイメージを持って源八を演じていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、やっぱ源八ってこう本当強くて、そう芯をしっかり持ってて真面目なんですよ、うん、何より。なんだけどこう人のことを思いやれるというか情に深い人間なので、僕はそこを今回一番大切にしたいなと思って、うん、まあ、これまでの各作品ももちろん見させてもらったんですけど、どの源八よりも人間味があるというか、うん、風に作ったので、そこは自信がありますかね。
この後の公演でもそこがね発揮されていると思いますので、はい、楽しみにご覧になっていただきたいと思います。今夜は福岡で公演があって、そしていよいよ30日から明治座にて東京凱旋公演が始まります。舞台里見八犬伝、ゲストは俳優の結城晃生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は作品里見八犬伝についてご紹介をしたいと思います。滝沢馬琴原作の南宋里見八犬伝をもとに新解釈やオリジナル設定を加えて鈴木哲也さんが書き下ろし、深作健太さんが演出を担当したスペクタクル時代劇ということになります。まあ、治癒に優れ八つの玉に導かれた8人の勇猛果敢な剣士たちが出会って立ちはだかる怨霊集団に挑み悪を打ち滅ぼしていくという、まあ、そんなストーリーです。結城さんの役どころは信じるという玉を持つですね、犬飼源八という役です。
はい、
真の玉です。里見家の役人だったんですけど、志乃との激突や主君の死をきっかけに八犬士としての道を選ぶという、そして武道全般に長けた強者であるという、人間の中では一番、ここに出てくる人間の中では一番強いだろうという人なんだそうです。はい、信じるという言葉なのでなんとなくは分かるんですけど、ここにはどんな意味が込められているんですかね、真の玉には。
そうですね、その主君である里見義真をずっと信じてきて、で、まあ、裏切ってたではないですけど刀を向けてしまって、そのお方に、うん、で今本当何を信じていいのか分からないっていう状況で、 ていう、本当に信じるっていう言葉にこうふさわしい人間なんですけど、
はい、自分とは真逆の性格なんだそうです。聞いた話ですよ私別に
真逆、そう真逆、そうですね、
真逆ですか、
なんか
信じないの、
いや
もう疑い疑いの塊みたいな、
信じます信じます信じますよ、信じますけど、その自分で言うのはなんですけど、多分根は真面目なんだと思うんですよ、
はい、
だけど真面目じゃないんですよ、てか冷たいんですよ僕、人間で、人間的に
冷たいの、
冷たい人間なんですよ割と、だから本当に仲いい人じゃないと信じないですね、
やっぱそういうとこあるんですね、
はい、ちょっと会った人とかは信じないし、そんな仲良くなれないんで、すぐには、
そうですよね、スカウトを同じ日に普通2回ね、それでスカウトで原宿でスカウトされてあのこう今こういう芸能生活をされてるんですけど、
はいはい、
最初のところの人は疑ったんです、
疑いました疑いましたね
今のところも実はちょっと
疑ってました、疑ってました
、いやでも大事ですよ、生きるね、
そうですね、
何でも素直にね信じるっていうのもどうかと思いますから、
はいはい、
それはまあ一つのね、
はい、
そうか、そういう人なんですね、
そういう人なんですよ、
はあ、そして今回は武道に長けた強者という役柄になるんですけれども、途中で花を頭に刺すっていう、
ああ、はい、
ちょっとそういうほっこりするシーンもありましたよね、
はい、ありますね、
どういう感じで刺すんでしたっけ、
僕と篠が河原に打ち上げられるんですよ、うん、でそこにその村、稲田村っていうところに着くんですけど、うんうん、稲田村で古文ごとでやって、
はい、それが木津さんの演じるところの、
木津匠の古文ごとでやって、はい、で弟妹がいて、
はい、
その妹に花を刺されるというか、
はい、
刺してもらうシーンが、
刺してもらうっていうシーンがね、
ほっこりするシーンなんですけど、
はい、
なんかやっぱ結構意外にそこが印象的みたいで、
うん、
犬飼玄八、
あ、そうですね、やっぱみんな基本戦って戦ってみたいなとこだから、
そうっすね、
そういう物語だから、
はい、
なんかそういうこう花のなんかね、
そうなんですよ、だからその僕の友達とか見に来てくれた方とかは、はい、あ、花刺されてたねっていうのが一発目に、
あーね、ここもぜひほっこりしていただきたいですよね、はい、なんかあの演出の深作さんからはなんかアドバイスがありましたか、
いやなんかそのアドバイスというか、深作さんがおっしゃってくれたのは、はい、なんか僕の原発を見てラストの戦いで花をずっとつけてたいって言われたので、
あ、なるほど、
多分今まではつけてなかったのかな、
うーん、演出ではそこは別になかった
んですね、なかったです、なかったです、
なんでだろうね、ゆきさんの 何をして花をやっぱりもう一度花を刺そうみたいになったんでしょうかね、
いや気になりますよ、だから僕も、
ね、
知りたいです、
あ、でもそこまでは話はしてないんですけど、
話してないです、
とりあえず、まあ、とりあえずというか演出ではここで刺しましょうっていう感じなんですね、はい、へー、あ、そういうふうにおっしゃったんですね、
そうです、
え、他には何かお話ししたりするんですか、
他にですか、
うん、
でもなんかこのシーンでここをこう動いていいですかみたいなのは、
うんうん、よく話をしながら
ディスカッションしたりはします、
しながらやるんですね、はい、ゆきさん的に一番ここは見どころなんですよっていうシーンはどこですか、
僕はじゃあ犬田村ですかね、
犬田村ですか、
犬田村のところはなんかそれこそその今まで味わったことがない感覚を味わえてるんで、初めて現場地が、
うんうんうん、
なんかそれで犬田村で古文語とふさわしとぬいに出会っていろいろ武道を教えたりとかして、うん、こう初めてこう現場地が行きたいなって思う、今後も行きたいって思うきっかけとなったところなので、うん、そこは大事かなと思いますね、
そうなんです、そこはぜひね見ていただきたい、
はい、
そしてこの里見八犬で物語の中心となる八犬士たちはもうイケメン揃いの8人ということで、こう終わってからこうちょっとご飯食べに行ったり、以前はしてたのは今はあんまり行かなくなったけど、以前はしてたのは上藤さんと木津匠さんということですけれども、はい、でも佐野隼人さんとは一緒にいるシーン多いですよね、
多いです、隼人はあと事務所も一緒なので、
あ、そうかそうか、じゃあ一緒になんかあんまりプライベートで会ったりはしませんか、
まだでも会えてないですけど、今度一緒に服買おうに行こうとか、
お好きなんです
もんね、はい、話してますね、はい、隼人は仲いいというか、
うん、
なんか年下の3人、うん、全員年下なんですけど、
はい、
は結構、
あ、ゆうきさんから見たら隼人さんと佐野隼人さんと
神
尾藤さんと木津匠さんは年下なんですね、ご自分より、
はいはい、
とはこう
なんかすごいいい距離感というか、
うーん、
先輩だと、いい意味では先輩だと思ってない感じで接してくれるんで、
あ、うんうんうん、
僕はそういうのがすごい好きで、
なるほどなるほど、先輩みたいにやられるとちょっと違うかなっていう、
そうです、ちょっとあの距離を置いちゃうんですけど、
ああ、でもそういう年下の人とそういう風にっていうのはなんか多分サッカーとかずっとやってらして、チームの中のその自分の中の なんかあるんでしょうね。
そうかもしれないですね、うんうん、だからすごい仲いいですね、
うん、あそうなんですね、はい、さあ明日は気になる結城さんのプライベートにも迫っていきますよ。ゲストは舞台里見八犬伝から俳優の結城康生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてファンの皆様お待ちかね、結城康生さんの素顔に今日は迫ってみたいと思います。改めてプロフィールをご紹介しますと、1994年12月10日生まれ、大分県のご出身。3歳までほとんど大分県のことは知りません。神奈川県で育って、
はい、
で、来月は25歳に。
そうですね、
25歳って感慨深くないですか。
いやもうアラサーですよね。
そうか、
はい、
そしてプロフィールには趣味特技はサッカー。何歳からやってたんでしたっけ。小学1年生から。
小学校からやってました。
もう高校ぐらいまでやってらっしゃるんですよね、はい、もうサッカー選手になりたかったって。
なりたかったですね。
でお休みの日は友達と会ったり街に出かけるっていうのがお好きなんだそうです。どういう街に出没する
の。あでも渋谷が多いかな、うん、渋谷服買う時は渋谷代官山、はい、表参道とかその辺なんですか。
最近買ったものは何ですか。
最近買ったものですか、
うん、
ジージャンかな。ジージャンとセーター。
もうそれもつい最近なんですか。
はい。
あ本当にお洋服好きで。
好きにな
りました
ね、この世界入ってからです。やっぱそれ以外はもうずっとサッカーやってたんで、
あ
着れればいいと思ってたんですけど、
あんまりそのおしゃれとかも関心がなかった。
はい、はい、
でもやっぱそういうところも、割と刺激を受けるっていうか、皆さん
ね、いやそうですね、本当にやっぱりなんかこう尊敬する方とか、はい、かっこいい方のを見てこう、
うん、
あおしゃれだなって思ったりとかしたら、はい、真似したくなったりはするんで。
うーん、ちなみに今日のファッションのポイントはありますか。今日黒
今日真っ黒ですね。
基本黒が多いですか。
黒が楽なんだっていうのはやっぱ最終的に落ち着くんですよ。黒一色が楽だっていう。
分からないでもないけど、
はい、
それに飽きることはないんですか。今は黒が落
ち着く。今黒が落ち着きます。でも他の色ももちろんありますし、うん、最近買ったのもジージャンだしあるんですけど。
でもそんなとんでもあのパステルとかそういう感じじゃなさそうですもんね。
いやでも昔は
ピンクとか
ちょっと前までは古着屋とかでこう派手なのを着てました。
あ派手なのちょっと、まあ、今日の雰囲気だからかも想像しにくいですね。割とやっぱ黒はすごく似合ってらっしゃるし。今日 あのポイントはどこなんですか。
でも下はコーデュロイのパンツなんですよ。
あ本当
ちょっと寒くなってきたんで、うんうんうん、コーデュロイのパンツにしてみました、
はい、してみました、
はい、でもやっぱ靴はお気に入りかもしれないです。
その靴はお気に入りなんですか。それは何ですか。
これはあのちょっとご褒美で、
自分にご褒美、
ちょっと高いやつを買ってしまいました。
へ
これあのマルジェラっていうところなの、
はい、もう清水の舞台からって昔から言い方ですけど、イエイって感じだった
いやでもちょっとなんか高いのを買って大事にしようと思って、うん、
あそれもいいですね、
はい、
しかもですねこの秋からなんと雑誌スマートでモデルデビューも。
そうですね。
もうあの撮影されたんですか。
はい何度か
何度かモデルの仕事ってのは初めて。
初めてです。
どうですか。いやまた役を演じるのとも違うでしょ。
いや全然違いますね。難しいですね。
ね、
うん、なんか服がメインなんであくまでも、うんうん、服をこうかっこよく見せないといけないっていうのが難しいですね、うん、なんか自分じゃないっていうところが、
あ
そんな主張しすぎるのもなと思ったりとかするし、はいはい、ちょっと今考えることがいっぱいありますね。
いろいろどうしたらいいんだろうっていう、はい、なんかあの得意のポーズみたいなのあるんですか。
得意のポーズは分かんないです。あんまりポーズとかしないタイプだったんで今まで、
はい、
それこそ難しいなと思いますね。
あ今なんかあっちで、あ
それまだ僕も見てないですよ。
あら
今月
あのちょっとなんかパープルのあれ街角で撮ってるんですか。スタジオ。スタジオじ
ゃない、ね、街です。
街ですね、
うん、
街はちょっと斜め上を見てら目線の感じですね。
見てましたね、
あなんか全然印象違うな今日とあのニットキャップとかかぶっていいじゃないですか。素敵。
本当ですか、
うん、いいですね。超爽やか。そうか。じゃあそしてさらに、結城康生さんのどんな方かっていう迫るべくどんな音楽を聴くのかなということでおすすめの音楽を聴かせていただきたいんですけれども、はい、何を選んでいただきましたか。
C&K さんで僕の隣にいてくれませんかっていう曲です。
はい、結城康生さんが勧めてくださった C&K の僕の隣にいてくれませんかという曲を聴いていただいているところですけども、これ結構なんていうかあの結婚式なんかでも使われるっていう風に聞いてるんですけども、うん、
はいはい、
あ PV なんか見ても本当に
見ましたね。
まさに結婚式の ねお父さんがバージンロードをこう、はい、ウェディングドレス姿の娘さんを連れて入っていくっていう、うん、そういうシーン。なんですか。結婚願望。
いや違いますよ。
どこに刺さったんですか。歌詞
なんかもともと激しいロック調とかよりはバラードが好きで、
は
い、しっとりする感じの曲調が好きで、うん、C&K さんの声が好きなんですよね。
声いいですよね。
なんか誰にも出せない声というか、
はい、 で、あのクリビーさんっていうんだかな、あのこのハイトーンボイスの、
あ、はいはい
ね、
本当ハイトーン、
本当ハイトーン、最初女性かと思いました、
女性かと思いました、
うん、あこの声にやられて、
やられて、あいい曲だしいい歌詞だなと思って、うんうん、そうですね、これはカラオケに行ったら友達と絶対歌いますね。
そうか、まあ、そんなところもどんどんこうね、意外な部分というか、まだまだ可能性がもういっぱい詰まっていて、ポテンシャルが高いなというような感じがしましたけれども、そんな素顔が分かったところで、舞台が皆さんさらに楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。舞台里見八犬伝、ゲストは俳優の結城晃生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来週からは愛知公演が、そして30日からはいよいよ東京明治座にて凱旋公演が始まります。まあ、とにかく縦のシーンが見どころといいますかね、激しいです。階段の上り下りが大変というふうにもおっしゃっていましたけれども、この階段というのが普通の、 あの階段じゃなくて岩になっていて、幅も様々だし、しかもそれ自体が動いたりするので、もう運動神経と体力勝負というような大変な舞台になっているんですよね。ねえ、ちゃんと食べてますか？
食べてますよ。
スタミナ源は何ですか？
あ、でも本当舞台終わったら絶対母親の手料理を食べて寝ます。
うん、お母さん、何、お母さんの手料理何が美味しいんですか？
茶そばってあるじゃないですか。
はい、
茶そばを焼いてくれるんですよ。
へえ。焼きそば、焼き茶そば。
焼き茶そばですね。あ、そう、一回茹でたやつをフライパンで焼いて、うん、で豚肉と卵と海苔乗せて。
はあ、それ子供の頃から。
めんつゆにつけて、はい。
あ、それをめんつゆに
つけて食べるんですよ。うん、なんかザルそばみたいな感覚で。
焼いたちょっとパリパリするやつ。
はい、それがもうたまんなくうまいです。珍しいですね。なんか結構他の家では多分やってないと思うんですけど。
うん、お母さんオリジナルなんですかね。
かもしんないですね。で九州では有名なのかな、
うん、
逆に。
そうか、もともと大分のご出身ですもんね、はい、ご出身は。なんか実家から抜けられないとか、実家から出られないでしょう、
はい。でも抜けないといけないなと思いますけどね。
25歳。まもなく25歳、
そろそろ抜けようかなっていうか、
うん、っていう。そして舞台では早着替えもあるそうです。
はい、
早着替え
ありますね。
どんな感じ、何秒ぐらいで。
いや本当に早ければ早いほどいいっていうところあります。
あれってこうバーって袖に行って、
袖に行ってみんなが一斉に着替えるんで、そこは。で僕が結構一番着るものが多くて、
はい、
一番時間かかるんで、最後僕マジみたいなところがあって、
十二人じゃないけど重ね着してんですね、いっぱい。
そうです、いろいろなんか脱いで着て新しいの着てみたいなのがあって。
ほう、
僕が一番時間がかかる
ので、みんなそれ待ちなんですね。
それ待ちなところで僕が一番、
いや超プレッシャー、
忙しいというか。
ああ、プレッシャーでしょそれ。
プレッシャーっ
すプレッシャーっすさらっと言いましたけど ねえ。そして原発演じるにあたって、もっと進化させていきたいなって思ってらっしゃるところはありますか？
いや、それはもちろん全てにおいて進化していきたいですけど、うんうん、なんかやっぱりまだこう自分の盾で言うと癖とかがあって、猫背だったりとかするところが癖なんで、
う
ん、
そういうところ、
うん、なんか侍としてやっぱりこうもっとシュッとというか、うん、背筋をこうピンと伸ばして、うん、戦いの中でもそう、それ以外のお芝居の部分でもこうなんかどっしりとした銀波城を演じられたらいいなと思いますけど、
うん、そういう存在感で、はい、っていうことですよね。ゆきさんの役どころは信じるという真の玉を持つ犬飼銀波という役なんですけれども、まっすぐで愛を知っている情に深い人だというふうに感じていらっしゃるというふうにお聞きしました。はい、そうですか。
はい、
まっすぐで。
そうですね。
愛を知っている、愛を知っていますか？
知ってるつもりです
結城晃生、まもなく25歳、愛を知っているつもりです情に深い人ですか？
そうですね、仲いい人とかは絶対、は
い、一瞬冷たいところもあるんですよね。でちょっとご自分を分析してらっしゃいました。一瞬というか、
そうですね、
冷たいところもあるんだけど、
サバサバしてるので、
うん、
でも仲いい人とか本当に信頼できる人は本当大事で、はい、
うん、
僕のパワーの源なので、
うん、あ、はい、仲間は、仲間っていうか仲のいい人たちは、はい、
だから大好きですね、そういう仲いい人。
そしてその舞台里見八犬でも楽しみなんですが、結城さんの今後も非常に楽しみで、今度は忍者をやりになるそうです。
そうなんです、忍者、
まさに今日からなんですが、11月15日、
はい、11月15日今日から公開になるんですけど、
はい、映画ですね。
映画、
はい、
下忍、青い影、
下忍、下に忍ぶと書いてですね、下忍と読むそうです、
はい、青い影が、
はい、この主役で
主演やらせてもらってまして、
これどういう話です？忍者のお話なんですか？
忍者になるお話ですかね。忍者になるというか、自分は何者かっていうのに気づくというか、うん、
っていう、
はい、
これもでもアクション、 結構ありそうですよね。
それもアクション、
手裏剣とか。
手裏剣を使うシーンはないです。
あ、カブト割り、カブト割り、カブト割り使う。
それね、サイって言うんですけど、
カブト割りじゃない、
沖縄の武器で、僕沖縄出身の設定で、
うーん、
ちょっと似てるんですよね。だからカブト割りと、
カブト割りと、まあいろんな武器を使いこなせる男。
いやでも大変でしたね、
これも。
それ作品入る前からアクション練習やってて、
はい、
で忍者なんで、うん、今回と全然違うんですよ、侍と八犬伝の方と。ルールがないから、うん、忍者ってもう本当にどんな手を使ってでも殺す。
違うんだ。
はい、なので違くて、全然正々堂々っていう感じじゃないんですよ。侍は正々堂々剣と剣交えるんですけど、うんうん、は
い、そこに正義がある感じがしますね、自分なりの、
はい、うん、交えない方がいいんですよね、忍者は。交える前に殺すっていうのがあれなので。
へえ、あの本当の結城さんはどっちのタイプみたいなあなたはどちらのタイプなのですか
忍者っぽい。
忍者あ、いいねいいね
混じる前に殺します
混じる前に逃げますとか、はい、そういうことですね。へえ、芸人青い影の方も注目していただきたいと思いますけど、このアクション監修はキングダムの坂口拓さんなんですね。
そうなんですよ、拓さん。
素敵、もうキングダムで私惚れ込んじゃって。
あ、僕も見ました。
素敵ですね。
もう人間なのかと思いました。
あ、本当に本当にもう誰何者と思いました、
はい、
本当に。あ、もうそうなんですね。そんなアクション監修されてますので、そちらも見どころです、
はい。
さあ今年の秋は映画、そして里見八犬伝と両方で結城康生さんの雄姿を楽しんでいただきたいと思いますが、最後にじゃあリスナーの方にメッセージお願いします。
はい、そうですね、今月がすごくなんかタイミングが良くて、はい、いろいろこう公表していただくというか、次から次に作品をいろいろ宣伝できる機会があったんですけど、まあ、今後もなんか皆さんの前にお披露目できる機会がたくさん作っていけたらいいなと思ってるので、まずは里見八犬伝をぜひ見た方もそうじゃない方も見に来ていただけたら嬉しいなと思います。
はい、東京凱旋公演も楽しみにしております、
はい。
ゲストは俳優の結城康生さんでした。1週間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。江戸時代から語り継がれるスペクタクル時代劇の決定版、里見八犬伝。200年の時を超え、胸を打つ人間ドラマ、手に汗握る大立ち回りで舞台によみがえります。佐野勇斗を主演に迎え、令和版としてキャストを一新。舞台里見八犬伝、出演は佐野勇斗、松田涼、木津拓実、神尾楓珠、塩野昭久、上田寛大、結城康生、在木拓磨ほか。11月30日から12月8日まで、明治座にて東京凱旋公演が始まります。チケット料金は全席指定で8800円、現在発売中です。お問い合わせは明治座チケットセンター 03-3666-6666、 03-3666-6666 まで。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。